私たちも教会としてまたそれぞれの歩みの中でいろいろな問題に直面します。で、問題に直面するこれは辛いことですけれども、できれば避けたいということでもありますが、でも、まあ、悩み考えさせられるというのが私たちが経験するところですよね。まあ、何が重要なんだろうか、優先すべきことは何だろうか、本当に問題に直面したときにいろいろな事柄の中でもう一度自分の取り組みの中で、人生の中で何が自分にとってはより大切なのかということが問われる、そういう面があると思います。もうブームは去ったかもしれませんが、ちょっと前の新聞、ちょっと前っていうかだいぶ前ですかね、アメリカでこんまり式整理術が大ヒットっていう新聞かなんかのニュースを見ましたですね。こんまりさん、あの近藤真理子さんですか、真理さんですか、真理恵さんですか、ちょっと忘れましたが、まあ、ともかくあの物にときめきを覚えるかどうかというので、捨てるか捨てないかを判断する、英語でスパークジョイっていうふうに言うそうですね。ときめきっていうのは、これは和製英語なんでしょうかね、まあ、ともかく分かりませんが、アメリカでキッチンをマリエ混同する、あ、マリエですね、マリエ混同する言えば、まあ、キッチンをちゃんと整理するという意味になっているといるそうです。まあ、それぐらいブームになった。で、一説によりますと、物に感謝するという姿勢、東洋的なそういうテイストが西洋人には新鮮で興味を引くのではないか、そんな分析もあったようです。それはともかくとして、我々の人生でも、まあ、優先順位、大事なことですね。そして御言葉と祈りというのはとりわけ大事なものです。不可欠なものですね。使徒たちはこの時祈りと御言葉を優先すると言いました。で、これは使徒たち、そして今日なら牧師とか宣教師だけが優先すればいいんだということではないですね。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つの言葉で生きると、イエス様が旧約聖書を引用しておっしゃった。そのように神様のお言葉をしっかりと聞き、食べ、そして生きる。その神のお言葉に応答して生きるということは、神様に仕えた全ての人間にとって不可欠だし、優先されるべきことですね。でも、まあ、この御言葉を読み祈るということは割と容易に削られるという危険にも常にさらされることでもないではないかと思いますね。これはまあ自分自身の経験というか、もう今日現在進行形で危険性を覚えることでもあります。時間がなくて、まあ、私たちは口にします。実際忙しい。でも、まあ、テレビを見る時間と祈りと御言葉の時間、どちらが長いだろうか。インターネットでスマホを眺めている時間、祈りと御言葉の時間のどちらが長いだろうか、まあ、もちろん時間の長さが問題ではないですけれども、でも聖書を読み祈る、そのことが時間がなくてという言い訳で正当化されて良いものか、まあ、問われることだと思いますね。で、聖書を読んでいればいいということでもないですね。聖書を読むということと神様からのお言葉を聞くということ、まあ、これは同じことではないですね。必ずしも同じではありません。まあ、お勤めのように日課として聖書は読みます。でもそこで神の語りかけを、私に語りかける神様のお言葉として聞こうという姿勢はない、まあ、そういうことも時々私たちが陥ることだと思いますね。聞く姿勢を持って、神様どうぞ語ってください、そういう姿勢の中で、そして従いますという姿勢を持って読まなければ、神様のお言葉を聞くということはできないことです。忙しさの中でもう駆け抜けるように日々を過ごし、そしてやらなければならないことが山のようにある中で、気がつけば祈っていない、聖書を開き御言葉を聞くということをしていない、まあ、本当に今忙しい、もう中学生だって高校生だって大人も皆さん忙しいですよね。余裕がない。でもだから 御言葉を読まない、神の言葉を聞かない、まあ、そのような歩みをしているならば、それはもう人生の危機に瀕している、そのように言って差し支えのないことですね。で、神様の言葉を聞かないということの根本にある、まあ、全てではないですが根本にある、うる、あり得る一つのことは、まあ、うぬぼれというものがあるのではないか、まあ、プライドですね。私は私でやれるんだ、神様に頼らなくても困らない、それなりにやっていける。また祈らないということは愛の賭けということの表れでもありますね。家族のために祈らない、友人のために祈らない、信仰の友たちの友のために祈らない、愛しているならばその人々のことが気にかかりますし祈る、そのようになると思います。問題に直面するというときに私たちは人生の優先順位を改めて問われる、まあ、ある意味良い機会だと思います。そして祈りと御言葉に聞く、これをまあ最優先のこととしてもう一度取り戻す、そこから始めるべきではないか、まあ、このことをまず今日一つ目に覚えたいのですね。そしてもう一つ覚えたい、使徒たちが行った第二のことは全員で配給の責任者を選び出したということです。全員でということですね。2節にありますように全員を呼び集めたのです。使徒たちは全員呼んで全員が集まったかどうかはまた別のことですけれども、ともかく直面している問題を、まあ、ヤモメのじゃあ代表者来てください、ということではなく、あるいはギリシャ語を話す人の代表者、ヘブル語を話す代表者、そういうことでもなく、教会のメンバー全員が受け止めるべきことだ、ヤモメの問題なんですけれども全員で受け止めるべきことだというふうに考えた。そして人たちが7人の人を選ぶように提案をしますと、5節にありますようにこの提案を一同は皆喜んで受け入れた、まあ、めんどくさいから、まあ、じゃあもう好きにしてくださいよとではなかったんですね。この時点で、聖書を順番に読んでいくと、もう5000人は教会のメンバーとしていたわけです。エルサレムの教会で、そこから7人を選ぶというのは、まあ、なかなか大変なことではあっただろうと思います。祈りながら話し合い推薦をし合って、そして7人を選ぶということがなされた。で、この全員でということから考えさせられるのは、もう最初から教会というものにはお客さんっていうのはいなかったということですね。お客さんというのはつまり責任が全くない人ということです。部外者、そういう人はいなかったということです。神様が選び出して集めた一人一人、そしてそれぞれにやはり役割があるし神様からの期待がある、そういう人たちがみんな集まっているということです。ご承知の方が多いと思います。16世紀に宗教改革でルターが万人祭司ということを言いました。聖職者だけが祈ってラテン語で祈ってもう他の人は分からなくてもいいんだ、そうではなくてみんなが祈る、一人一人が神様の前に直接祈り、また使えるということの大事さを聖書から取り戻したのですよね。全ての人が神様の導きや招きを受けて、そして神様の御業を担っていくということです。1年ぐらい前でしたが、クリスチャン新聞でこの万人祭司のことを書いている記事を印象深く読みました、ヘンドリック・クレーマーという信徒の神学っていう本を書いた人がいたそうです。1960年、もうだいぶ前ですよね。で、このヘンドリック・クレーマーという人が日本に来て日本の教会を、まあ、いくつか分かりませんが見たときにこう言ったっていうんですね。教会生活と日常生活を分離しており、教会の凍結財産になっている。教会の凍結財産だ、つまりフリーズされていてしまわれている、そういう教会がたくさんあると、日本の教会そうだと言ったって言うんですね。私たちは凍結財産になっていないでしょうか。 初代教会は全員が集まって、そして新しいヤモメの配給のリーダー、その選出をおそらく熱心に行った、取り組んだ、熱い議論、祈り、そういうものが捧げられたと思います。私たちは教会のメンバーとして神様に招かれた一人一人として生きた力、まあ有効資産となっているでしょうか。でこの記事にはこうも記されてました。神は実に多様な御霊の賜物を各人に注ぎ、すべてのクリスチャンに、それはたとえ生まれつき重度の障害を有する方であっても献身と証明を備えている。私たちの社会はちょっとこの能力が劣っていればもういい、そう見る面がなきにしもあらずですが、そうではなくて、各人に御霊の賜物が与えられている、神様がそして用いたいと願っている。初代教会の人たちは奇跡を行う力を持っていましたし、病人を癒すということもできました。でもこの教会の危機の時に、ヤモメの配給問題に直面した時に必要とされたのは奇跡ではなくて、教会全員の話し合いによって一致の中で新しい責任者たちを選び出すということでした。そして7節では、祭司たちが大勢次々と信仰に入ったと記されています。このエルサレムには祭司という人たちは8000人ぐらいいたと言われております。祭司は神殿の礼拝のリーダーたちですね。そして多くの人たちはイエス様を救い主として受け入れることに消極的であった、むしろ反対派であった。でもその祭司たちがイエス様を信じるように招かれ加えられていった。もうあわや分裂か、そういう危機的な中でさえも神様の御手の中で教会がより前進していくために用いられたということがわかります。まあ、ピンチはチャンスよく言われることですけれども、まさにこの時の教会の危機は前進のチャンスとなった。人たちは祈りと御言葉の奉仕という第一の優先順位をにより勤しむようになりましたし、新たなリーダーたちが加えられていった。そして用いられていきました。まあ、こちらの教会のことを私はよく知ってはおりませんけれども、牧師のいないというのはやっぱり大変なことだと思いますね。まあ時々牧師がいなくなってよかったっていう声も聞く、残念なこともありますけれども、でもお忙しい皆さんが毎週毎週の説教者を手配していくというだけだって本当に大変だと思います。私たちのそれぞれの歩みでも、人生の道行きでも、まあ危機というものを通りますね。問題というものに次々直面します。でもその中でこそ動揺するのではなくて、生きて働いてくださる神様に、そして罪と死に打ち破って復活して私たちと共にいてくださるイエス様に信頼して歩みたい。優先順位を確認し、そして教会の中で一致を持って歩むときに、神様が導いてくださる弱さのうちに働いてくださる。初代教会を導かれた神様が私たちをも今も導いてくださる。私たちはそういう中に招かれています。この方に信頼をして、そして今週も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。天の地なる神様、今日鳩沢福音キリスト教会の兄弟姉妹皆様と共にあなたを拝する時が与えられましたことを感謝します。教会の歩みの中で最初から次々と問題が生じたことを覚えます。でも神様、あなたは生けるお方で、なおご自身の教会を導いてこられました。この鳩沢福音キリスト教会の歩みもあなたが導こうとしておられ、そしてあなたが 愛し招いておられるお一人お一人が集っている。そしてあなたが豊かに用いたいと願って賜物を与えておられる兄弟姉妹が集っておられることを思います。どうぞ主が導いてください。またお一人お一人が人生における優先順位をしっかりと整理し、御言葉と祈りの中を歩み、また愛し合う一致の中で歩み続けていくことができますように、励まし強めていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。